本日はハイデルベルク信仰問答第35主日、問96から98、実回の第2回のところを、ご一緒に読んでまいります。まず、実回の第2回の戒めは、こうであります。出エジプト記の第20章の4節以下のところを私が朗読いたします。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。先週は第1回を読みました。私を置いて他に神があってはならない、誠の神様のみを神様とするということ、誠の神様のみを礼拝するということですね。他の神を拝むこと、そういう偶像礼拝はもちろんそこで禁じられているわけでありますが、それだけではありません。この信仰問答によりますと、魔術的なこと、迷信、ね、そういったものも退けられています。私たちの周りには常にそういうものであふれておりますけれども、そういったものを信じること、これらが禁じられております。また、先週の説教でも触れましたが、とても難しいのはですね、一見信仰的に思われること、例えば私たちのこのような礼拝の行為であったり、あるいはこの地上の教会の在り方ですら、それが偶像礼拝になっていくということ、それはそういったものを絶対化するとき、それは偶像となっていく、つまりそれらが神様と置き換えられたり、あるいは神様と同列にされていくということですね。それが偶像礼拝ということにつながってまいります。そしてやはりその最たるものは、この自分を神とするという、自分に頼り、自分を中心に据えて、そしてそこからしか物事を見ることができない、捉えることができないということですね。また御言葉ではなくて、常にこの自分の思いが先行していく。そして神様は脇へ追いやられてしまっている。そこにこの第1回が問題にしている人間の罪というものがあるわけです。単に他の神を拝むことだけを禁じているということではない、非常にこの広がりがまた深みがある、そういうこの御言葉であります。さて、今日は第2回をここで今日は学ぶわけですが、第2回というのはこの像を作ってはならないということです。でこれは第1回の他に神があってはならないという戒めとどう違うんだろうか。像を作るということは他の神を作ることでもあって、これもまた同じことを言っているのではないか、そのようにこう考えることもあろうかと思います。で第1回と第2回というのはもちろんこう関係するところも、あるんですが、しかし私はですね、ここは明確に区別する必要もあると思います。つまりどのような区別ができるかといいますと、第一回というのはこれは誠の神様ではないものに頼り、それを礼拝するですね、そのことが問題になっていた。それに対して第二回というのは まことの神様に対する礼拝の仕方が問題になっている、そう捉えることができると思うんです。で、この点を今日の問答ですが、問96がまず明らかにしております。問96、第2回で神は何を望んでおられますか。私たちがどのような方法であれ神を形作ったり、この方が御言葉において命じられた以外の仕方で礼拝してはならないということです。で、ここでまず言われていることは、この神を形作ること、これが禁止されているわけですね。神様の像を作るということです。で、問97、この後のところでは、神は決して模造されないし、またされるべきでもありませんというふうになります。確かにそうなんです。誠の神様というのは本来人間が形にして表すことなどできない存在なんですね。神様は永遠である、すべてを超越しておられるお方だからです。ところがですね、私たちはその神様を形にしようとするんです。そういう誘惑が働くというんです。ではそれは一体具体的にどういうことなんでしょうか。で、実はそのようなその神様を形にするというこの典型的な例が聖書の中に記されています。出エジプト記の32章のところなんですが、ここに皆さんもご存知と思いますけれども、金の子牛の話が出てまいります。出エジプト記の32章ですね、旧約聖書の147ページのところです。簡単にこの話を言いますと、モーセがですね、実戒を受けるためにシナイ山に登っていった。しかしなかなか降りてこない。で、不安になったイスラエルの民は何をしたかというと、金の子牛を作ってそれを拝み出したという、そういう話です。で、その時にですね、この金の子牛を見たイスラエルの民は何と言ったかというと、こういうふうに言うんですね。これはちょうど4節のところですが、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だというふうに言います。これこそあなたをエジプトの国から導き上った神だ、そう叫んだんですね。で、大祭司アロンは祭壇を築き、明日主の祭りを行うと宣言し、そして次の朝、焼き尽くす捧げ物、和解の捧げ物をこの金の子牛に備えました。要するに礼拝をしたということであります。で、皆さんに注意していただきたいのは、彼らは金の子牛という別の新しい神を求め、それを礼拝したというのではありません。先ほど読んだところ、エジプトの国から導き上った神だと言ったんです。イスラエル、エジプトの国から救い出された神様をここで彼らは礼拝しようとしているんですね。じゃあその神様ってどういうお方かと、それはもちろん金の子牛でも何でもないんです。この天地万物を作られた誠の神様なんです。ですから彼らはその神様を金の子牛に見立てて礼拝をしようとしているんですね。ここに重大な問題があるんです。なぜ神様を金の子牛に彼らはしたんでしょうか。これはいろいろ諸説があるんですけれども、例えばこういうことが言います。金というのは、これは富ですね、豊かさの象徴と捉えることができます。 また子牛、牛ですけれども、これは古代中近東の国々において神の力を表すものとしてこの牛が祀られていたということが、まあ、考古学的にもはっきりこれ分かっているんですね。若くて強いお牛は力と多産、繁栄の象徴として祀られておりました。まあ、いろんな出土品がこの中近東の世界からこう出土してきますけれども、その中にはですね、あのバール神といって、まあ、これはもともとイスラエルの民がカナンの地に定植する前に、そこにはカナン人という人たちが住んでいたんですね。でその宗教というのはバール信仰というのがあったんです。でこの、バール神が牛の上に立つ、そういう像が、数多く、まあ、そこから出土しているというんですね。またイスラエルの民が囚われておりましたエジプトですね。エジプトにおいてもこの動物が神格化され、そしてその動物が祀られるということがなされておりました。ですからイスラエルの民はそういう影響をもうもろに受けていたわけなんですね。そこで、まあ、彼らはこの金の子牛を作るということに何の、まあ、躊躇もなかったということなんです。でおそらく彼らはですね、自分たちのイメージの中でこういう富や繁栄、力の神様を期待していた。彼らの描いている神様のイメージこそまさにあの金の子牛だったんです。ですからこの神の像を作るというのは、これは自分の期待する神様を作り上げるということです。だから実際に像を作らなくてもいいんです。自分の中に神様に対するイメージがあって、それを固定化していくということ、勝手に神様はこういうお方である、あるいはこういうお方であってほしいということをこう思い描いていくんですね。これも実は神の像を作るということになります。まあともすると私たちは、自分がこう基準になってですね、そしてこの自分のこうあるべきという型に全てをこう当てはめようとしているということがあります。まあ、意味軸もこの金の子牛というのは鋳造なんですね、鋳物なんです。ですから型を作ってそこに金を流し込むというものなんですが、あらかじめあるその型にはめ込んでいく。私たちはそのように神様を自分の型にはめ込もうとしているわけです。これは私たちの教会生活、信仰生活の中においてもこういったことは実は起こりうることなんですね。私たちは理想としている教会像があるかもしれません。教会とはこうあるべきだと、あるいは理想としている神、神様はこういうお方だ、ね、そういうことをこう私たちは自分勝手にそう考えているということが、あるかもしれません。でそこに当てはめようとする。でそこに収まらないとそれは神様ではない、あるいは教会ではない、そう言って批判するということがあります。しかし考えていただきたい、神様がどうしてこの自分という小さな狭い価値観やこの小さな世界観の中に収まりきるお方なんでしょうか。この天地万物を作られたお方がどうしてこの小さな私の型にはめ込まれなければならないでしょうか。それは冷静になって考えれば分かることですね。愚かだってことは分かるんですけれども、しかしこれが分からなくなって さて、もう少しこの像を作るということから見えてくる私たちの問題、これを考えてみたいと思うんです。問い97にちょっと注目をしていただきますが、問い97、それならば人はどのような形も作ってはならないのですか。神は決して模造されないし、またされるべきでもありません。被造物についてはそれが模造されうるとはいえ、人がそれを崇めたり、またはそれによってこの方を礼拝するためにその形を作ったり所有したりすることを神は禁じておられるのです。注目していただきたいのはですね、ここに所有するということが言われます。所有、神様を所有する、手中に収めるということで、これはですね、神様を、まあ、ある意味自分の身近に置こうとするということですね。イスラエルを導き出した神様というのはもちろん姿が見えない、だからいつもモーセを通してその言葉をイスラエルの民は聞きました。で、金の格子を作った時、モーセはなかなか山から降りてこない、だから彼らは不安になったですね。神様本当にいるんだろうか。ですからもっと確かなものが欲しい、もっと確かなものを身近に置いておきたいということ、そこで彼らは金の格子を作ってしまうわけですね。姿が見えない言葉だけの神様だと頼りなく、確かさを感じられなく、それよりも目で見て手で触れることができる、その方が分かりやすいし確かに近くにあるように感じるんです。この神様に近くありたい、あるいは神様を身近に置きたいという誘惑、これは大変危険なことなんです。今日出エジプト記を開けてますけども、出エジプト記の3章のところに、これは、モーセの証明の話なんですね。出エジプト記の3章のところですけども、96ページのところ、有名なあの燃える芝があって、そこから神様がモーセに語りかけるんですね。モーセよ、モーセよ。で、モーセはその不思議な光景を、見ようとしてこの燃えてる芝に近づこうとするわけです。すると声が聞こえる。なんて言うかというと、ここに近づいてはならないですね。近づくなって言われる。私たちは神様を身近に感じたい、あるいは何か手で触れる、所有する、そういったことをこう欲しているかもしれませんけども、それを神様は禁じておられるんです。そういう形で私たちが神様に近づくことをお許しにはならないんですね。で、ここで皆さんに覚えていただきたいのは、創造者と被造物、作られたものとの間には越えがたいこの境界、境があるっていうことなんです。しかし私たちはこれを越えて神様をもっと身近に手元に置いておきたいっていう、そういう願望が働くんですね。そうなりますと、この創造者と被造物の境界線がぼやけてしまうということが起こってきます。で、実はここに人間の深刻な罪の現実があるんです。今日はですね、今日は随分旧約聖書を読んでますけども、創世記ですね、創世記の、太宰のところを今日読みました。3章の4節以下。創世記の3章4節以下ですね。 ここでの蛇の誘惑というのはこれ大変明確なんです。それは神様のようになる、神様のように、賢くなれるよ、これが蛇の誘惑です。善悪を知る者となる、つまりあなたが神様のように善悪の基準になれるよ、善と悪を判断するのはあなただよ、そういう誘惑です。それは神様の知恵であり、その賢さを求めたということなんですね、人間が。しかもこの木は賢くなるようにそそのかしていたというふうに書いてあります。面白いですね。で、人間は簡単にこの誘惑に負けてしまいました。まあ、私たちもそうでしょう。賢くなれるですね。あなたがこの采配を振るうことができる、これは大きな誘惑かもしれませんけれども、ここが大きな落とし穴であります。そこで人間は決して越えてはならない創造者と被造物の境界を越えようとしているわけです。今日の信仰問答問98に大変印象深い言葉でした。私たちは神より賢くなろうとすべきではありませんとあります。今日はこの言葉だけでも私たちのこと心に留めておきたいと思います。私たちは神より賢くなろうとしているんですね。でもそれは創造者と被造物の関係を大きく覆していくことになります。神様と人間との境界線がぼやけて、そして神様より賢くなる、そうやって私たちは神様を自分の手の中に入れ、そして自分の思い通りに動かそうとしていくんです。神様より自分が上になっちゃってるんですね。まあ、世のあらゆるご利益宗教というのはそういったようなものだと思います。絶えず自分の願い事は優先されている、ね、で願いが聞かれないとまた別の神に向かっていく。日本人はいろんな神々を持って拝んで信仰深そうに感じるかもしれませんけども、実際そうじゃない。神様は信じてないんです。自分を、まあ、自分の都合の良い神様を求めているだけのことなんですね。まあ、それは自分が神になっているというふうに言ってもいいことでしょう。私たちはそういう、まあ、誘惑に絶えず負けているわけです。そして神様を自分の中で都合の良い神様に仕立て上げようとしているのであります。さて、そのようなですね、神様の像を刻むという偶像化ということは、これは大変大きな問題をはらんでいます。どういうことかと言いますと、生きて語りかけるお方である神様を死んだ存在にしてしまうということ、まさに物言わぬ偶像にしてしまうということなんです。これはですね、皮肉としか言いようがありません。神様を近くに置きたい、その存在に触れたいという願いですね、これが逆に神様を、まあ、偶像にしてですね、そして物言わぬ神にしていく、死んだ神にしてしまうということ、まあ、ただ人間としてはその方が都合が良いということもあるのかもしれません。神様が言葉を持って私たちに望んできたらですね、まあ、いちいち口出しされては面倒だと、黙って言うことを聞いてくれる神様の方がいい、そういうふうにこう皆さん思うかもしれない。そうなるとやはり偶像の方が人間にとって非常に都合のいい存在ですね。でも私たちは無意識のうちにもそのように神様を低くあしらってしまっているわけなんです。最後に 問い98、ここに注目をしていただきたいと思います。しかし画像は信徒のための書物として教会で許されても良いのではありませんか。いいえ、私たちは神より賢くなろうとすべきではありません。この方はご自分の信徒を物言わぬ偶像によってではなく、御言葉の生きた説教によって教えようとなさるのです。まあ、ここにもですね、一つの誘惑が示されているんです。まあ、画像ってありますけども、まあ、絵ですね。絵くらいならば、まあ、信徒が読んでためになるのではないか。でこれはもう昔から実はそういうことが教会の中ではありました。例えば読み書きができない方々においては、例えばその絵を見てそのキリストの物語を知るっていうことがあったんですね。でカトリック教会なんかに行きますと、あの十字架の道行きの場面を絵に表して描いてありますよね。それも一つの信徒の教育としてそういう絵が描かれたわけなんです。プロテスタント教会において、私たちもですね、例えば子どもたちにどういう信仰教育をするかということの中で、まあ視聴覚的な教材があると、非常にその福音が伝わりやすいと私たちはこう考えることがあります。ですから昔から教会では紙芝居があったり、うちの教会にもありますけどね、紙芝居があったり、まあ、確かにそれは印象に残って、あの楽しい、文休の、まあ、時をそこで持ったりするわけなんですけれども、しかしそこで私たちはやはり一歩こう踏みとどまって考えなければならない。果たしてそれで本当に福音が語られるのかどうか、示されるのかどうかということですね。いくら綺麗なお顔をしたイエス様、優しいお顔をしたイエス様を描いて、またその絵を見た人がそこで本当にキリストの福音に触れることができるかですね。それよりも正しく御言葉が、福音が語られることの方が大切なんです。それは生きた神様の言葉だからです。絵はやっぱり絵なんですね。物を言わないんですけれども、私たちがこの教会で御言葉を語るということ、教会学校の先生が一生懸命聖書から聖書のお話を子どもたちにするっていうこと、そこで命の言葉に触れるんです。命に触れるんです。そのように神様は私たちに言葉を授けて、そして福音を伝えてくださっているんです。像であったり絵であったり、それは物を言わないんです。生きてはいないんです。そうではなくて、私たちにはちゃんと神様の言葉が委ねられている。神様は物を言わぬ偶像ではなく、御言葉を通して絶えず私たちに語りかけてくださるお方です。新約聖書ローマの信徒への手紙の10章に、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。その通りなんです。ですからこの姿勢をやっぱり私たちは大事にしなければなりません。でやはりこれにどこまでも固執したのがやっぱりプロテスタント教会であり、特に私たちのこの改革派の教会だと思うんですね。説教を中心とした礼拝を確立していきました。この礼拝堂もそうですが、その錦ヶ丘もそうなんですね。何にもないんです。絵もなければ、十字架はありますけどね。でも厳格な改革派の教会に行きますと、十字架すらないです。十字架すら置いてない。オルガンもないです、ね、そういう教会もあります。でそれはもうただ御言葉にだけ 集中するということを重んじているんですね。そこからしか私たちは神様から命を受け取ることができない、キリストを知ることができない、救いを知ることができないという信仰なんです。イエス・キリストはまさに命の言葉としてこの罪の世に来られました。この方が神様を表されたんです。私たちは神様に近づくことはできませんけれども、神様の方からイエス・キリストを通して私たちに限りなく近づいてください。私たちが賢くなろうとせずとですね、神様の方からイエス・キリストを与えて神を知る知恵を与えてください。だから私たちはその御言葉によってですね、神様が与えてくださるイエス・キリストによって神様に近づいていく、ね、それが私たちの礼拝とされていくわけです。イエス・キリストは像を作り、頑なになっていく私どもの罪を、十字架において砕いてくださいました。そしてよみがえりの命をもって私たちを新たに生かしてくださったんです。このキリストにおいてこそ私たちは正しく神様を礼拝することができます。物言わぬ偶像においては私たちは礼拝することができない。その信仰は死んだものになってしまいます。けれども私たちの信仰が本当に生きたものとなる、血の通ったものとなるために神様は絶えず御言葉を与えてくださっているということ、そのことを感謝したいと思います。祈りを捧げましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、あなたは物言わぬ偶像ではなく生ける真の神様として私どもに語りかけてくださいます。そして何よりもその命の言葉はイエス・キリストという具体的な形を持って私たちに臨みました。私たちの方から神様に近づかなくても神様の方がイエス・キリストという命の御言葉を持って私たちに限りなく近づいてくださいました。どうぞこの神様の恵み、この命の言葉を私たちが絶えず受け入れ、聞き続け、そして神様の御言葉に生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。さまざまな誘惑があります。神様を自分の思い通り、自分の期待通りにはめ込もうとするそのような誘惑、どうぞそういう心を打ち砕いてください。そしていつも神様の御言葉によって新しくされ、耕され、そして信仰の実りを結んでいくことができますように、一人一人を強めてください。感謝願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の340番を